広報柳井2011年8月11日号。夏空の厳しい暑さが連日続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、第93回全国高等学校野球選手権大会山口大会、柳井学園高等学校優勝おめでとう。2ページ3ページ、地域のお宝発見事業、柳井ブランドを紹介します。4ページから7ページ、柳井西蔵開館10周年記念イベントを開催します。8ページ、市政だより9ページから12ページ、子宮頸がん予防ワクチン接種を再開しました。13ページ、町の出来事、14ページ、図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、15ページ、山口フラワーランドイベントガイド、人口と世帯、今月の納税、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間、おいでませ山口国体、16ページ、表紙3ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2011年8月11日号、ナンバー150、市章、http://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。第93回全国高等学校野球選手権大会山口大会決勝、7月27日甲子園出場をかけた一戦で柳井学園高等学校が勝利し、喜びを爆発させている様子です。部員たちの野球にかけるひたむきな情熱が実を結び、初の甲子園出場が決定しました。2ページ第93回全国高等学校野球選手権大会山口大会、柳井学園高等学校優勝おめでとう。3ページまで。7月15日から第93回全国高等学校野球選手権大会山口大会が県内各地で始まりました。ビジコム柳井スタジアムでは、柳井学園高等学校以下柳井学園、中尾真也主将の選手宣誓により熱戦の火蓋が切って落とされました。同会場では市内3高等学校などがしのぎを削り、その結果柳井学園が山口市で開催された決勝大会に駒を進めました。7月27日の決勝戦では、周南市の桜ヶ丘高等学校と対戦し、柳井学園が6回の裏にもぎ取った1点を守り、厳しい投手戦の末初優勝しました。同校野球部創部54年目の快挙で、夏の甲子園出場を見事勝ち取り、柳井市民に元気を与えてくれました。2ページから3ページにかけて15枚の写真が掲載されています。6回の裏1点先取の瞬間の写真を含めて、決勝戦試合の様子の写真が5枚あります。その他、応援席の様子、決勝戦のスコアボード、部長、監督、記録員の3名の写真、優勝が決まってベンチからグラウンドに駆け出す選手たち、優勝旗授与、応援団の喜びの様子、応援の人たちから祝福を受ける選手たち、優勝報告会へのパレード、優勝報告会の様子、校内壮行会の様子です。
4ページ、 担当は柳沢です。6ページまで。地域のお宝発見事業、柳井ブランドを紹介します。7ページまで。地域ブランド認証事業とは、柳井市の優れた地域資源をブランドとして認証し、その販売を支援するとともに、その情報発信を通じて観光客の誘致を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。なお、認証は柳井市地域ブランド推進協議会、以下推進協議会において進めました。ブランド認証の対象は、申請に基づくもの、一次産品、農水産物、加工品、工芸品、推薦に基づくもの、有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、自然及び景観、伝統的建造物群、推進協議会での認証までの歩み。第1回会議1月20日、ブランドメッセージ決定。金魚提灯はゆる白壁の町瀬戸内柳井。柳井ブランドマークの公募。第2回会議3月25日。柳井ブランドマーク決定。柳井市地域ブランド第1次募集。第1回柳井市地域ブランド認証審査会6月21日。第2回柳井市地域ブランド認証審査会7月21日。第3回会議7月26日、柳井ブランド第1次認証決定、柳井ブランド認証式8月6日、現在及び今後の取り組み、今月下旬に第1回柳井市地域ブランド戦略会議を開催し、効果的な PR 活動を検討します。また、広報柳井、ケーブルテレビ、インターネット、印刷物等による広報活動を実施します。なお、第2次募集は今週頃を予定しています。市内外での主な PR 活動、マツダスタジアムでの市・町村 PR 隊宣伝活動、JR 広島駅や柳井金魚提灯祭りでの活動、山口フラワーランド売店内に PR コーナーを設置、認証商品取扱店が参加する山口フラワーランド主催スタンプラリー上りが目印を開催、11月に開催される全国地域ブランドサミット in 松阪2011に参加する予定、岩国錦帯橋空港開港に合わせて首都圏等都市部をターゲットとした宣伝活動を展開する予定、問い合わせ柳井市地域ブランド推進協議会、柳井ニューディール推進室、電話 22-2111 内線461、金彩柳井、金魚提灯はゆる白壁の町瀬戸内柳井の柳井ブランド認証マークが添えられています。5ページ。この春、地元の経済界、歴史、文化団体など多くの関係者の皆様に参画をいただき、本市初めての取り組みとして 柳井市地域ブランド認証事業がスタートしました。そしてこの度第一次募集分の柳井ブランドとしての認証が決定しました。この事業の役目は地域資源が持っている価値に改めて光を当てて、一人でも多くの人にその素晴らしさを知っていただくということにあると言えます。今回認証されたものはどれも魅力あふれる柳井市の宝物です。これから私たちはいろいろな視点からその良さを発信し、市民の皆様はもちろん広く市外県外の人たちにもご認識いただけるような取り組みを行ってまいります。市民の皆様の中には今回初めて地域ブランドのことを知った人もいらっしゃると思います。ぜひこの機会にその価値に触れていただき、その良さを伝えていく取り組みにご参加をいただきたいと思います。柳井市長井原健太郎。上に金魚提灯に火の入った町並みの様子の写真が添えられています。次ページに認証を受けた一覧を掲載しています。6ページ柳井ブランド一覧表になっています。7ページまでナンバー、名称、申請者、推薦者の順に読み上げます。丸1、クレバーパイプで栽培した自然薯、正田自然農園株式会社。丸2、自然薯、農事組合法人山口自然薯生産組合。丸3、帝餅、株式会社藤坂屋本店。丸4、金魚もなか、旭製菓株式会社。丸5、月で拾った卵、旭製菓株式会社。丸6、鳩子の海、旭製菓株式会社。丸7、沖縄飴、東屋菓子店。丸8、キッカス、柳井市生活改善実行グループ連絡協議会大畑特産加工開発部。丸9、甘露醤油、音訳者中、醤油はひらがなです。株式会社佐川醤油。丸10、甘露醤油、茂枝醤油醸造所。丸11、甘露ソフトクリーム、有限会社あかね工房。丸12、柳井島の会。上に柳井ブランド認証マークがついたそれぞれの写真が掲載されています。
7ページ、担当は谷です。9ページまで。表の続きを読みます。丸13、ヨタガ流梅、ヨタガ流梅保存会。丸14、幕末勤皇葬、月商関連史跡、財団法人総月商検証会。丸15、柳井祭り、柳井祭り協賛会。丸16、柳井金魚提灯祭り、柳井金魚提灯祭り協議会。丸17、柳井天神春祭り、柳井商工会議所。丸18、伊加地天神祭り、伊加地天神祭り豊産会。丸19、ひずみ八作大踊り、ひずみ八作振興会。丸20、あつき神明祭り、あつき神明祭り検証会。丸21、般若姫伝説、柳井市観光協会。丸22、大畑瀬戸の真鯛、大畑観光協会。 23、金魚提灯、柳井市観光協会。24、樫の木あじさい園、旭製菓株式会社。25、金名水、旭製菓株式会社。26、古市金谷伝統的建造物群保存地区、柳井市白壁の町並みを守る会。表を割ります。柳井ブランド認証マークがついたそれぞれの写真が掲載されています。8ページ。柳井西蔵開館10周年記念イベントを開催します。柳井西蔵は大正時代末期に建築された木造平屋建て白壁土蔵造りの建物で、昭和55年頃まで醤油蔵として使用され、老朽化が進んだため使われなくなっていました。この伝統的建造物は柳井の歴史的文化遺産であり、所有者からのご寄贈を受け、貴重な観光資源として保存活用していくため、外観や骨組みなどを生かしながら修復工事がなされ、平成13年4月に体験工房とギャラリー等の機能を兼ね備えた複合型観光施設として開館しました。今年は開館から10年の節目の年を迎え、毎年約2万人の皆さんにお越しいただいています。問い合わせ、商工観光課電話 22-2111 内線362。柳井西蔵の写真が掲載されています。記念イベント、有賀10等感謝の日、10が等に引っ掛けてあります。日時、8月21日日曜10時から15時。金魚提灯作り体験、料金500円、通常900円。柳井島の会の各種体験、旗織り体験、藍染め体験、料金体験料50円引き。柳井島の小物作り、料金体験料100円。金魚ヨーヨー釣り、料金1回100円。金魚提灯作りを体験している写真が掲載されています。指定管理者、社団法人柳井広域シルバー人材センター理事長、行村俊彦。来て見て体験してみませんか。10年間のご利用に感謝の気持ちを込めて、8月21日をありがとう感謝の日として、体験工房においては当日限定価格でお楽しみいただけるよう企画しました。またギャラリーコーナーでは、柳井島の会が8月17日から29日まで柳井西蔵での取り組み10年の歩みを展示します。指定管理者として柳井西蔵ギャラリー協議会と協力し、今後も柳井西蔵を盛り上げるよう活動してまいります。旗織り体験をする子どもの写真が掲載されています。柳井西蔵ギャラリー協議会会長、増田南條。当協議会は40の団体個人が参加し、1年を通じ柳井西蔵での作品展をするなど活動の拠点として利用し、西蔵の有効活用に寄与しております。大きな柱白壁を背景に、大作からパネルを使った作品まで毎回工夫を凝らし、ものづくりの発表の場となっています。9月10月の2ヶ月間は国体の文化プログラム事業も兼ねて合同作品展を行います。皆様のご来館、また当協議会への入会もお待ちしています。西蔵の中での市長さんと協議会の皆さんの写真が掲載されています。9ページ、市政だより12ページまで、www.city-yanai.jp。 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン、 もしもしと事故を呼んでる片手乗り。交通事故情報、平成23年7月31日現在、表になっています。人身事故、死者、負傷者の順に読み上げます。7月発生状況、人身事故19件、死者0人、負傷者21人。累計、平成23年、人身事故91件、死者3人、負傷者105人。累計、平成22年、人身事故96件、死者0人、負傷者116人、表を割ります。お知らせ。学校統合に向けた大畑地区学校環境整備地域懇談会最終回を開催します。市教育委員会では、新たな柳井市立小中学校整備計画に基づき、大畑地区3小学校の統合協議を進めています。最終回となる学校環境整備地域懇談会では、統合準備委員会の設置に先立ち、学校統合に関する基本的事項やスケジュールについて最終協議を行います。日時、8月25日木曜19時から2時間程度。場所、ふりあいタウン大畑。米印、どなたでも傍聴できますので、ぜひご参加ください。問い合わせ、学校教育課、電話 22-2111、内線312。海区、漁業調整委員会委員選挙人名簿、登録申請。9月1日現在で、海区、漁業調整委員会委員の選挙人名簿を調整します。該当する人は、期限までに必ず申請をしてください。なお、申請書は各漁業協同組合にあります。対象、平成3年12月6日以前生まれ、満20歳以上で次のいずれかに該当する人、年間90日以上漁船を使用する漁業を営む人、漁業者、年間90日以上漁業者のため漁船を使用して行う水産動植物の採捕や養殖に従事する人、漁業従事者。申請期間、9月1日木曜から5日月曜。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111、内線260-261。平成23年第3回市議会定例会、9月議会を開催します。期間、9月8日木曜から22日木曜予定。その他、日程などの詳細は9月2日金曜10時からの議会運営委員会で決定されます。なお、市のホームページにも掲載します。URL http://www.citynai.jp/sigiki/index.html 問い合わせ、議会事務局、電話 22-2111、内線511。景観計画策定公聴会を開催します。市が策定する景観計画の案について、皆さんのご意見をお聞きするための公聴会を開催します。日時、8月29日月曜13時から。場所、市役所301会議室。景観計画案の縦覧場所、期間、都市計画課、8月12日金曜から18日木曜、8時30分から17時15分、土曜、日曜を除く。案に対して意見を述べる場合、8月22日月曜までに都市計画課へ口述申し出書を提出してください。詳しくはお問い合わせください。米印、公聴会は公開ですが、口述申し出書の提出がない場合は開催しません。開催の有無については、事前にお問い合わせください。問い合わせ、 都市計画課電話 22-2111 内線233、市民と市長と気楽にトーク定例開催、日時開催場所、事前申し込みは不要です。お気軽にお越しください。8月16日火曜、市役所1階ロビー。8月26日金曜、竜頭文化会館。8月31日水曜、下場原公会堂。上記はいずれも19時から20時。9月4日日曜、9時から10時与田公民館。11時から12時新庄公民館。申し込み問い合わせ、屋根ニューディール推進室、電話 22-2111 内線461。市民相談、司法書士による多重債務無料電話相談会、日時9月3日土曜10時から16時。相談電話番号、フリーダイヤル 0120-003-821。 問い合わせ、県青年司法書士協議会担当末富、電話 0837-52-2205。
10ページ担当は上野よし子です。12ページまで。心身障害児療育相談会無料要予約。対象者、心身に障害があるまたは障害が疑われる乳幼児の保護者。日時9月8日木曜13時から16時。場所、県柳井健康福祉センター。相談科目、小児科、整形外科、精神科、言語、機能訓練、心理診断、保健衛生。申し込み問い合わせ、8月22日月曜までに市保健センターへ申し込んでください。電話 23-1190。 岩国年金事務所による年金相談、日時9月8日木曜、22日木曜、10時から12時、13時から16時。場所、市役所3階大会議室。問い合わせ、市民生活課。電話 22-2111 内線168。弁護士による無料法律相談要予約。日時9月15日木曜9時30分から12時。場所、市役所3階大会議室。定員8人。市民対象、定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせ、9月1日木曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111 内線161。行政市民相談、日時9月15日木曜13時30分から16時、受付15時30分まで。場所、市役所3階大会議室。内容、行政相談、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談。市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等についての相談。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線161。お知らせ、ジャンボタニシの傍聴をお願いします。ジャンボタニシスクミリンゴ会は稲の柔らかい茎や葉を食べます。毎年田植え直後から稲が大きくなるまでの約4週間に食害が発生しています。そのため来年以降に備え防除をお願いします。対策、 貝や卵貝の捕殺。貝自体を採取し防除します。稲の茎やコンクリート水路等に産み付けられた卵貝、ピンク色は水中にかき落とすだけで死滅します。孵化直前の卵貝、白色はすりつぶして防除します。採取した貝は水路等に放流しないでください。貝の侵入防止、他の取水口、排水口に金網等を設置します。地域拡大防止、発生地域から発生地域外へトラクターなどを移動するときはよく洗って拡大防止に努めてください。問い合わせ、県柳井農林事務所、電話 25-3292、JA 南周防、電話 22-9787、市農林水産課、電話 22-2111、内線352、卵貝と成長した貝の写真が添えられています。訂正。広報柳井7月28日号7ページの敬老記念品祝い金贈呈の記事に誤りがありました。正しくは100歳、明治44年生まれです。誤りは100歳、明治44年以前生まれでした。下に周防総裁柳井店と朝風法律事務所の広告が掲載されています。11ページ、講座教室、シニアのための就業支援講座無料、日時8月23日火曜13時30分から16時、場所、市文化福祉会館、内容、定年退職後の長い人生の過ごし方をテーマにした講義、対象定員55歳以上で雇用、就業や社会参加を希望する人50人先着順、持参物、筆記用具、申し込み期限8月17日水曜、申し込み問い合わせ社団法人山口県シルバー人材センター連合会、電話 083-921-6070、市保健センターの各種教室、ベビー教室、託児あり、赤ちゃんの食事を実際に体験して一緒にコツをつかみましょう。日時、内容、1回のみの参加か、丸1、8月30日火曜、離乳食の進め方についての講話と試食、ママ仲間との交流、丸2、9月16日金曜、小児科医の話、赤ちゃんの応急手当と、ママ仲間や妊婦さんとの交流、いずれも13時30分から15時30分、場所、市保健センター、対象、3ヶ月から6ヶ月の乳児とその保護者、定員20人先着順、持参物、母子健康手帳、1回目のみ、試食材料代300円程度、託児に必要なもの、おむつ、バスタオル、お茶等、申し込み期限、各1週間前、ママ・パパ教室、妊婦の疑似体験、妊婦さん同士の交流などで不安を解消しませんか。日時、内容、1回のみの参加か。丸1、9月4日日曜、お風呂の入れ方、マタニティ体験など。丸2、9月16日金曜、小児科医の話、赤ちゃんの応急手当等、先輩ママとの交流、いずれも13時30分から15時30分、場所、市保健センター、 対象、妊婦とその夫、妊婦のみの参加もできます。定員20組先着順、持参物母子健康手帳、1回目のみハンドタオル、申し込み期限各3日前、1歳のお誕生ワクワクセミナー託児あり、日時9月9日金曜13時30分から15時30分、場所市保健センター。内容、講話、子どもの事故予防、虫歯予防、食育に取り組もうなど、プチお誕生日会、交流会、手作りおやつ試食、対象11ヶ月から15ヶ月児の親子、定員20組先着順、持参物母子健康手帳、参加費300円程度、申し込み期限1週間前、共通の申し込み問い合わせ、それぞれの期限までに電話で市保健センターへ申し込んでください。電話 23-1190、 白壁学友館放課後子ども教室、囲碁を楽しもう1、日時9月3日土曜13時30分から15時30分、場所白壁学友館。内容、囲碁について知り、碁を打って楽しむ。対象、定員、小学生15人先着順。料金20円。申し込み問い合わせ、8月25日木曜までに白壁学友館へ電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。 お知らせ、突風による農業用ネットなどの飛散に注意。農業用ネットなどが突風で吹き飛ばされ送電線に接触する等の停電事故が発生しています。台風時期に限らず、ネットやビニールシートなどをしっかり固定しておきましょう。鉄塔や電線に絡みついた飛散物を発見した場合は、先へご連絡ください。問い合わせ、中国電力株式会社、周南電力所、岩国電力センター送電課。電話、0827-41-1554。ビニールシートが送電線に絡みついているイラストが添えられています。下に、川野工業株式会社と株式会社スオーケーブルネットの広告が掲載されています。12ページ、催し、ひずみ観光ぶどう園でぶどう狩りを楽しみませんか？期間、8月中旬から下旬、9時から17時。米印、開園日は事前にお問い合わせください。場所、ひずみ観光ぶどう園、ひずみ小学校付近。料金、大人1400円、約 1.5kg のお土産袋付き。小学生以下700円、お土産袋なし。米印、品種はキャンベル、食べ放題。その他、8月中旬から9月上旬にキャンベル、ニューベリー A、ピオーネ、巨峰の直売も行っています。問い合わせ、ひずみ観光ぶどう園。電話 28-0064。 ひずみぶどう生産組合。電話 28-1008。農林水産課。電話 22-2111。 内線 351。 ぶどうの写真が添えられています。お話の会、大畑図書館、無料。幼児・児童向け。日時、9月3日土曜13時30分から14時30分。場所、 大畑公民館2階和室、ふれあいタウン大畑内。内容、絵本の読み語り、紙芝居、簡単なおもちゃ作り。出演、読み語りボランティア、玉手箱。問い合わせ、大畑図書館、電話 45-2226。学園都市東広島史跡ウォーク、柳井市が加入している広島広域都市圏形成懇談会による催しです。開催日10月23日日曜、受付時間場所8時から9時、西条中央公園、 JR 西条駅から南へ徒歩5分。内容、史跡鏡山城跡、広島大学、史跡密城古墳などをめぐるウォークラリー。料金1500円、小中高生1000円、その他駐車場は広島大学内の北第三駐車場、集合場所へはバス移動。申し込み要領、10月5日水曜までに郵便局で参加料を振り込み、受領証を当日受付で提示してください。口座記号番号 01340-3-99454、 口座名称東広島ウォーキング協会。問い合わせ、東広島ウォーキング協会、電話 090-4692-1124。 報酬、市税等徴収嘱託員、職種市税徴収嘱託員、応募資格普通自動車免許取得者、勤務内容市税等徴収事務、勤務日時間平日の週3日間8時30分から17時15分、米印夜間勤務の場合あり、雇用者数1人、雇用開始10月3日月曜以降予定。報酬日額9150円、受付期間8月12日金曜から9月2日金曜。申し込み問い合わせ、期間内に履歴書を税務課に提出してください。電話 22-2111 内線130。ふるさと学生応援奨学金の小学生再計募集期間延長。対象、大学短期大学専修学校のうち就業年限2年以上の専門課程及び高等専門学校第4学年第5学年及び専攻科に限るに在学し、他の奨学金の貸し付けを受けない人など、募集人数2人、選考、貸付金額、月額、一般奨学金3万円、定住促進奨学金1万円、貸付期間、在学する大学等の正規の就業期間、返還方法、卒業の6ヶ月後から毎月の返還で、貸付期間の 2.5 倍の期間、最長10年内での返還。申し込み期限8月31日水曜、市役所執務時間内。申し込み問い合わせ、詳しくはお問い合わせの上、期限までに学校教育課備え付けの申請書を同課へ提出してください。学校教育課、電話 22-2111 内線312。柳井地区日中友好協会中国への旅。日程、 11月3日祝日から6日日曜3泊4日行き先中華人民共和国貴州省貴陽市安順市ほか内容東洋最大の滝高果樹大瀑布と少数民族の文化に触れる4日間最小最高人員20人費用約16万2000円大人1人柳井市内発着2人部屋中国国内全日程の食事渡航手続き費込み米印人数燃料費等により変更ありその他パスポートは各自での手配添乗員同行申し込み期限9月15日木曜申し込み問い合わせ期限までに柳井地区日中友好協会事務局政策企画課内へ申し込んでください。電話22-2111内線472。
13ページ音訳担当は淡谷道子です。14ページまで。子宮頸がん予防ワクチン接種を再開しました。子宮頸がん予防ワクチンの接種は全国的な供給量不足により初回接種が見合わせとなっていましたが、このほど女性対象者のすべての希望者に初回接種ができるようになりました。このワクチンは全部で3回接種する必要があり、初回の接種から3回目の接種まで約6ヶ月間かかります。接種費用を助成する市のワクチン緊急促進事業は、平成24年3月31日で終了予定ですので、希望者は早めに接種を開始してください。子宮頸がん、発がん性 HPV、HPV、ヒトパピローマウイルスの感染が原因で引き起こされ、年間約1万5000人の女性が発症していると報告されています。発がん性 HPV には約15種類あり、中でも HPV16 型、同18型は子宮頸がんを発症している女性の約6割から見つかっています。現在使用されているワクチンはすべての発がん性 HPV を防ぐものではありませんが、HPV16 型、同18型に対して高い予防効果があります。女性対象者、中学1年生13歳相当から高校2年生相当、17歳相当の女子、米印、高校2年生相当の希望者への接種費用の助成は、平成23年9月30日までに1回目の接種を行い、平成24年3月31日までに残りの接種をした場合に限られます。10月以降に1回目の接種をする場合は、助成の対象外となります。ご注意ください。接種回数と間隔など、表になっています。接種回数、接種間隔などの順に読み上げます。3回、1回目接種、1ヶ月後2回目接種、6ヶ月後3回目接種、女性の期限、平成24年3月31日、表終わります。接種方法、1、下記の実施医療機関の診療時間内に直接電話で接種日を確認した上で予約をしてください。2、市保健センターに予診票、説明文等を取りに来てください。予診票は医療機関にはありませんので、お手数ですが市保健センターにお越しください。3、予約日時に母子健康手帳と予診票を持って、保護者同伴で接種を受けてください。米印。このワクチン接種は保護者の判断により接種を受けるものです。任意の予防接種。 実施医療機関柳井医師会所属、表になっています。医療機関名、電話番号の順に読み上げます。井原内科消化器科、岩国市夕町、電話 0827-63-3300、 ウェルネスクリニック、電話 22-1024、 宇都宮内科クリニック、電話 24-0100、 久米医院、岩国市夕町、電話 0827-63-0123、 最初クリニック、電話 45-2252、 坂本医院、電話 22-1059、 坂本病院与田、電話 23-6800、 周東総合病院、米印、周東総合病院の予約は14時から17時に健康管理センターへ電話してください。電話 22-3456、 浜田内科循環器科、電話 23-1137、マサイ医院、電話 22-1068、 松井クリニック、電話 24-5311、 U クリニック、電話 22-0317、 吉田クリニック、電話 24-1212。 表終わります。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 14ページ、町の出来事。7月21日、新城児童クラブが移転。新城小学校内に併設していた新城児童クラブが7月19日から移転しました。移転先は県道沿いの JA 南周防旧新城支所の2階で、通常約30人の児童が下校後のひとときを過ごしています。広く明るい室内には児童の元気な声が響いていました。広い畳の部屋で児童たちが過ごしている様子の写真が添えられています。7月21日、与田少年少女防犯パトロール。与田地区の防犯協議会が昭和42年から続けている活動に、今年は与田小学校5、6年生24人の隊員が加わりました。与田出張所で開催された結団式で、隊員は地区の防犯に取り組むことを誓い、その後全員で地区内のパトロールを実施しました。旗やプラカードを手に地区内をパトロールしている隊員の写真が添えられています。7月22日、巨大金魚提灯の飾り付け。JR 柳井駅に通常サイズの約10倍となる全長4メートルの金魚提灯が飾られました。昭和52年から駅職員の皆さんが夏の柳井に彩りを添えるために飾り付けをされているもので、今年も金魚提灯が8月下旬まで乗降客を迎えます。通常サイズの金魚提灯と巨大サイズの金魚提灯も飾り付けされた駅構内の写真が添えられています。7月26日、親と子の水辺の教室。水辺の昆虫や植物などを採取し、川の状態を確かめる学習会が黒杭川で開催されました。参加した児童らは熱心に水生生物を探し、サワガニ、カワニナ、ヤマトシジミなどを見つけました。また翌日には歪み川でも教室が開催されました。川の中に入って水生生物探ししている参加者の写真が添えられています。7月29日、韓国プサン大学生が市長を訪問。柳井国際交流機構による留学生の民泊引き受けを契機に始まった白壁国際交流事業が25回目となりました。今回は韓国の釜山大学生7人が来留し、7月28日から8月1日までの間、市内にホームステイをし、企業見学や料理教室、市民との交流などを行いました。7人の留学生と市長との記念写真が添えられています。
15ページ、 15ページ、16ページの音訳担当は田尾本です。みんな同じ地球の子、新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、大畑図書館、電話 45-2226、米印、新刊図書の一部をご紹介します。休刊日、毎週月曜、米印、柳井図書館、祝日の翌日、月末整理日、8月31日水曜、米印、大畑図書館、祝日、一般賞、柳井図書館、月の上の観覧車、荻原博士、月は怒らない、垣根涼介、三つの名を持つ犬、近藤文江、アンダルシア、進歩雄一、しょうがない人、平あずこ、恋の病は食前に、匠司、オーダーメイド殺人クラブ、辻村瑞希、異教、道場俊一、しっぽちゃん、群れ陽子、知識ゼロからの全入門、広幸也、レンズが捉えた幕末の日本、岩下哲則、昭和天皇と弟宮、小田部裕二。一般書、大畑図書館、麗しき果実、音川雄三郎、千光山脈、太田乱造、浦閻魔、中村文、マビヨン通りの店、山田実、雪の一平、ポール・ギャリコ、児童書、柳井図書館、スイカの旅、高畑淳、猫のうたたね、土井かや、私信じてるの、宮西達也、もっと比べる図鑑、加藤よし子、僕たちのサマー、本田有明、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、http://www.polic.primaghi.jp/1040/index.htm 泥棒に注意、車上狙い、自転車盗みが急増。柳井警察署管内では、駐車場の車の中から現金などを盗み出す車上狙いや自転車置き場などから自転車を盗む自転車盗みが急増しています。車上狙いは、6から7月にかけ、龍東及び龍北地区において、主にアパート駐車場で発生し、その手口も車の窓ガラスを割ったり、ドアの鍵穴を壊すなど悪質です。自転車盗みは、夏時期に入り、柳井駅周辺を中心に、無施錠のまま駐輪場の自転車が盗まれる事例が発生し、注意が必要です。施錠を確実に、短時間でも車を離れるときは確実にドアのロックしましょう。自転車は大半が無施錠の状態で盗まれており、ワイヤーロック等をするとより安全です。車内にバッグを放置しない。車の中にバッグなどを置いていると、犯人は貴重品があると思い犯行に及びます。不審者を見たらすぐに110番。駐車中の車の近くをうろうろしている、車内を見ているなど、不審者を見かけた場合はすぐに110番通報してください。消費者相談、ワンポイントアドバイス。最近、劇場型の勧誘が増えていると聞きますが、どんな手口なのですか？劇場型勧誘の代表例を紹介します。はじめに、知らない業者が未公開株、水の権利、有料老人ホームの利用権などを買わないかと電話してきます。事前にパンフレットを送る業者もいます。次に別の業者が未公開株、水の権利、有料老人ホームの利用権などを高く買い取りますと電話してきます。最初の業者から権利を買って、 次の業者に売れば大儲けになると思い込ませるのです。消費者が最初の業者から権利を買うと、権利を買い取るといった業者との連絡がつかなくなります。しばらくすると最初の業者にも連絡がつかなくなります。2つの会社は同じグループなのです。被害額は数百万円から数千万円、高齢者の被害が多いことが特徴です。ご注意ください。山口県消費生活センター、電話 083-924-0999、 商工観光課電話 22-2111、 内線363。16ページ、花のある風景、山口フラワーランドおすすめの花などを紹介するコーナーです。夜間開園のライトアップ、山口フラワーランドでは8月20日までの毎週金曜日と土曜日に開園時間を9時まで延長し、皆さんのお越しをお待ちしています。自由広場の迷路のイルミネーションを花に見立てて撮影しました。綺麗にライトアップされたフラワーランドの迷路の写真が添えてあります。山口フラワーランドイベントガイド、電話 24-1187、 8月12日金曜から8月14日日曜まで、サマーフェスタ、エコツアー、宝探し、かき氷など、お盆はフラワーランドで、8月24日水曜まで、瀬戸内の海写真展示、周防大島周辺に生息する日本アワサンゴなどの写真を展示、8月14日、15日には撮影者による海の中のお話があります。10時、14時。8月26日金曜から9月7日水曜まで、時和公園パートナー展示、食虫植物展。8月26日には食虫植物についての説明があります。10時、14時。人口と世帯、7月31日現在、人口 35,170人、前月比11人減、男性 16,364人、女性 18,806人、16,072世帯。今月の納税、納期限8月31日水曜、市県民税第2期、国民健康保険税第3期、柳井西蔵ギャラリー展示、開館9時から17時、毎週火曜日休館、8月19日金曜から8月29日木曜まで、柳井島の会、10年の歩み展、9月1日木曜から10月31日月曜まで、柳井西蔵開館10周年記念合同作品展、問い合わせ柳井西蔵、電話 23-2490。 おいでませ山口国体、10月1日土曜から11日火曜まで、あと51日。マスコットキャラクターのチュルル君のイラストが添えてあります。休日夜間、応急診療所の診療時間、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日の診療はありません。薬の飲み合わせを判断するため、薬の手帳など服用中の薬がわかるものを持参してください。休日夜間応急診療所、電話 22-9001、県小児救急医療電話相談、19時から23時、電話 083-921-2755、 携帯電話からは電話#8000。編集後期、今年は20回目を迎える柳井金魚提灯祭りに加えて、柳井学園高等学校が初の甲子園出場を決めました。柳井という名称をいろいろなところで目にすることが多くなると思います。これらのことにより町が元気になればと思います。山本広報柳井の音訳版と点訳、抜粋の作成をしています。問い合わせ、音訳白壁の会、電話 23-0172 阿波屋音訳白壁の会の皆さんによる声の広報音訳版広報を発行後1週間程度で市ホームページに掲載しています。問い合わせ市社会福祉課電話 22-2111 内線192。編集発行柳井市役所制作企画課電話0820-22-2111内線473。住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号ホームページ http://www.city-yanai.jp メールアドレス yanaishi@city.yanai.lg.jp 広報柳井等で市が収集した個人情報については柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。広報柳井は再生紙を使用しています。印刷株式会社藤本印刷。
以上で広報柳井2011年8月11日号の音訳を終わります。担当は中原、柳沢、谷、上野よし子、阿波屋道子、田尾本の6人です。編集は阿波屋聖吾です。